Hot girl in my hair。
だからヘッドに重ねるなって斉藤さんが聞きたいんだよ、ヘッドの部分を。
ホットゲームインマイヘッドです。はい、
ここが盛り上がるんだよな。
締めに、誰かがホットなゲームを紹介します。今日は誰ですか。
僕です。
砂川です。今回持ってきましたゲームはタランチュラ単語でございます、うん、はいはい、前回ねアートワークの時にも名前を出しましたが、はい、デザイナーさんはジャック・ゼメさんです、うん、で、あのゴキブリポーカーで有名なね、はい、ジャック・ゼメさんですよ、うん、はい、でどんなゲームかと言いますと、これですね、あれです、まあまあカードゲームなんですよね。あの1個だけ五角形 の、 あのタイルが中央にあるんですけど、カードゲームです、うん、今日は、はい、僕がカードゲーム大好きなんで、
はい、
はい、で、なんていうんですかね、一定のルールに従って、うん、カードを場に出していってくださいと、うんうん、でもしこのルールが守れなかったら場に出てるカードを全部引き取ってくださいと、あ、で、うんうん、自分の手札が先に一番最初に手札をなくした人が勝ちですよっていう、うんうんうん、っていうルールです、うん、まあ反射神経系とかリズム系とか言ったりしますね、うん、
はいはい、
タランチュラ単語、あのね、タランチュラの女王様が、みんなね仲良しの動物たちと単語を踊りたがってるんですよ、うん、ただ動物たちはやっぱタランチュラって怖いじゃんつって、うん、あのタランチュラを見ちゃうと動物たちは鳴き声を上げてしまうんですよ、うん、
はい、
6種類の動物がいます。犬だったらワンですね、うん、ヤギだったらメーとか羊だったらモーとか、うん、ヤギだったらメーとか、うん、同じの2回言わなくていいですね、はい、6種類の動物がいて、これだから外国のものなので、うん、鳴き声が、ね、違ったりするんですけど、まあ、日本は日本で合わせればいいですよね、
うん、
まず6種類見して、これはこういう鳴き声する、あの、ね、まあ、ワンとかニャーとかは、まあ、大体決まるんでしょう、でしゅけど、はい、ロバがねちょっと難しいんですよね。
お
ロバはなん、ロバの鳴き声って聞いたことないです僕。
なんかブルブンみたいなやつですけど、うん、多分だったけど、
はい、
ヒヒーンって言ってた気が
します。そうですね、サニバ
馬じゃないんだけどね、
はい、馬っぽいからもサニバではヒヒーンと、うん、でもそこ引っかかる人もいるんですけど、あとはオウムがいるんですよね、
はいはい
はい、オウムではサニバ、オウムではサニバではオウムはギャーと
ギャーって言ってます
ね、 ますね、あ、うん、はい、まあそれぐらいですかね、うん、でそれを最初に決めれば、うん、まあ、あとはもうそのルールに従ってやっていけばいいですよ、うん、っていう感じなんですよね。これですね、うん、反射神経系って、まあ、これ誤解を、ね、恐れずに言うならば、人のミスを笑って楽しむゲームだと思います。すごく言い方悪いですよね、
まあ、まあ、わかります、
はい、やっぱりこういうのって得て増えてがあるんですね、はい、すごくどうしても苦手な人っていうのが出てくるんですよ、うん、
はいはい、
それをなんていうんですかね、まあ、その人のあれにもよるんですけど、うん、そこをね、なんかやっぱほら言い間違いとか聞き間違いって面白いじゃないですか、日常的に。でもうそういうのをね、なんだろうな、ゲームだからっていう理由で楽しんでいけたらいいんじゃないかなって思ってる。正直僕も苦手ですよ。
はいはいはいはい
はい、っていうゲームです、
うんうん、
はい、15分から20分ぐらいで、
うんうんうん、
で何歳から99歳までできますって書いてますね。これよくあるあるですよね、
そうですね、
ドイツゲーム99歳までって、うん、俺頑張って99歳まで生きてこのゲームやりたいっすね、うん。はい、2人から5人までできるっていうことで、うん、
はい、
はい、以上です。
これまあ、ちょっと余談ですけど、
はい、
単語って今だから砂川さんの話聞いてて思ったんですけど、
そう、
あ、単語ってそういえばこんなんだなと思って、
は
あ、あれ見たことあります、あれ違ったっけ、単語、
単語ズンズッチャーズンズッチャーですね、
あれ単語じゃなかったかな、僕はバレエの、うん、バレエの漫画のスバルっていうのが好きで、う
ん、ああはいはいはい、はい、
あれにですね、あれ僕単語間違ってる、なんかステージの上でなんかですね、
もう全然覚えてないわ、
熱く熱したステージの上で、
うん、
こうなんかこう熱狂的なダンスを踊って、なんかその一人の女性が真ん中で踊って、でその周りでなんかこう半裸の男性たちがこう応募しながらなんか踊りながら回るみたいな、ちょっと悪魔儀式的なやつだったんですよ、確か、すいません間違ってるかもしれないです。でもそういうシーンはあって、
あ、
だからこれ真ん中に女王がいるんだと思って、
そうですね、
それ思うとちょっとあのシーンが思い浮かんできていいな、
あ、 そうで、あと1個説明しない、1個っていうか、まあ、いっぱい説明しないことあるんですけど、うんうん、動物カードだけじゃなくてクボカードがあるんですよね、うんうんうん、でこれまあ結構あるあるなんですけど、動物が出たら動物の鳴き声をニャーとかワンとか言う、でこれが一定のルールじゃないですか、はい、だからそのルールブレイカーが必ずあるんですよね、はいはい、クボが出たら出た瞬間みんなでって中央のあの雲を叩くんですよ。で一番遅かった人が全部引き取るみたいな。ごめんなさいね、聞いてた人急に大きな音出してびっくりしたすいませんっていう感じのやつなんですよ。はいはいはい、だからあのこれあの女性とかね、あの結構楽しめると思うんですけど、
あの勢いだったから女性はちょっとあれかな
って。そうなんですよね。であとあの爪が長かったりするとね、爪で人を傷つけたり爪が割れちゃったりするかもしれないんですけど、まあそこら辺はあのちゃんとね、大人なんだから加減を見てね、はい、やってください。逆に僕は遠慮してあれですけどね。はい、っていうゲームでした。
素晴らしい。あ、本当ですか。
ないですね。
そうだっけ。
山田さん、あの、あれですよね、反射神経系は。
はい、苦手です。
はい、苦手なんで。はい、大丈夫です。まあ、そういう方もいらっしゃると思いますけど、
ね、はい、はい、
以上です。
はい、
はい、じゃあ、今日はよろしいですか。
あれですね、アカデミックな回でしたね。
そうかな。
こういう回もいいとは思うんですよ。
はい、まあすごく
知的な会話しちゃったな。
そうだったな。まあね、みんなでね、あの深揚げをやって楽しみましょうということで、はい、はい、よろしいですかね。
はい、
はい、じゃあ、聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッド、
イエーイ。
締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ。
イエーイ。
ということで、サニバタイラがもう TRPG の話はいいよということで、ご紹介します。
はい、
私のホットゲーム、うん、のびのび TRPG です。
おい、もういいじゃないかよ。
はい、まあすいません、お約束の図工で。いい、はい、ですね、のびのび TRPG、 いや、まあ割と僕は内容と関連付けたいなと思ってて。
そうですね、
大丈夫です。温度はだいぶ下がりますんで。ですね、こちらは2016年発売の、うん、
はい、
3から5人で遊べる、
うん、
まあ、トークゲーム、カードゲームになるのかな。まあ、一応、コンポーネントはカードとダイスがありますね。
はい。
ですね、辺境紳士社交場って読むのかな、社交場さんっていう、まあ、サークルさんが作られてます。まあ、いわゆる、もともと同人ゲームだったものですね。はい。で、まあ、どういうゲームか、じゃあ、ふんわりご説明しますと、
はい。
ですね、さっきから、まあ、僕がもう、血管をこう、青筋立てながら、こう、握り拳を、爪が食い込みながらですね、ああだこうだ言ってた TRPG ってやつですけど、
はい。
まあ、これ分かりやすい、弱点というか、その入りにくさとして時間が長いというものがやっぱあります
ね。
うん、はい、まあやっぱ3時間、まあ2時間はかかりますかね、短くても。
深ゲーですね。
そう、深ゲーで、またちょっと違う深さがあるんですよね。
違う
深さ。世界に潜る。まあいいや、それは。まあ、2、3時間やっぱ遊ばないと楽しめないというものなんですけど、
はい、
これの素晴らしいところはですね、
うん、
交渉で15分でした、うん、20分。
まあまあそのぐらいですね。
30分、60
分。30分か。
あ、30分、はい、30分。
まあ遊び方で変わってくると思うんですけど、まあ少なくとも30分あれば十分遊べる。
はい、
ですね、TRPG の、もう本当その、なんか、入門編として使うこともできるんじゃないかなと思ってる素晴らしいゲームでございます。
はい。
まあちょっと偉そうに言ってますけど、これあの、ヤホーさんのゲームでですね、お借りして、はい、遊ばせていただいてます。
ありがとうございます。
はい。まあどういうゲームかというと、
はい、
さっきですね、ゲームマスターっていう、その、一人進行役が必要。
はい。
で、まあなかなかやっぱこの進行役っていうのが難しいわけですよ、最初はですね。
そうですね。
うん。で、このゲームの画期的なのは、
はい、
TRPG なのにゲームマスターというものを、うん、設定しなくてよい。ゲーム中に、
うん、
みんなが、その、順繰りにゲームマスターをしていく。
そうですね、順番にやっていく。
という仕組みになっております。はい、で、このゲームマスターっていうのは、まあ別に難しくないんですよ。
うん、
まあ、その前にですね、みんなが、一人一役を、先ほど話してたみたいな感じで担当するんですけど、
うんうん、
まあ、これはやっぱちゃんと TRPG らしく、
騎士であったりとか、うん、僧侶であったり、うん、なんかちょっと王族なんていうのがいますね。
剣と魔法の世界です、
ね、まあいわゆる魔法使いがいてみたりという感じですね、うんうんうん、で、まあ、一人一役担当するというところはさっきと一緒で、まあ、それになりきって遊ぼうということなんですけど、うん、まずですね、シーンプレイヤー、ターンプレイヤーというのが順番に回ってきます、うん、
はい、
で自分の場所にこう場面 PC、まあ、場面プレイヤーですよというカードが来たら、
はい、
早速そのシナリオに挑戦するわけですけど、
うん、
このシナリオが全部カード化されててですね、
うん、
でまたこれが一つ一つ面白そうなんですよね、
うん、
例えばそうですね、
うん、
まず題名が書いてます。
お、
これをですね、先ほど話した、今回の、ゲームマスター担当プレイヤーが、
はい、
読み上げてあげるわけですね、
うんうん、
はい、例えば禁じられた実験、
お、
紫色の電光がバチバチと走って髪の毛を逆立たせる、
うん、
いかん失敗じゃ
博士が叫んだ
時空の歪みだ大変なことが起こるぞ
その時君は気づいた空間の裂け目から巨大な何かが現れ君たちに襲いかかろうとしている。
いやー
大声でみんなに教えて、うん、かっこ何が出たのか君が考えること、
か
っこ閉じる、撃退するんだと書いてます、
はい、
でなんかその下に判定っていうのが書いてて、まあ、一応そのサイコロを振って、なんとか以上が出たら成功みたいなことが書いてますね、
うん、
でそれを聞いてターンプレイヤーである、僧侶夜行がどうするかみたいな、
はい、あれは我が神に対する反逆者終末をも呼ぶ者
やっぱすごすぎるな歴が違う、
ね、マスターがねもうそれに対してこうレスポンスしてもいいわけですよ。このうじるうじるうじるみたいなそこの僧侶うじるうじる、
あれこれ聞いてる人俺こんなのできねえよって思ったんじゃないか今俺が思ってるこれは2人はもう特別ですよ、
ね、まあまあこういう遊び方です。
はい、はい
はい、職種がこう近寄ってきた、そしてどうするんだ、あどうするんだ、まあ、まあそこで大声を出せるかどうかっていうのを新プレイヤーが大声でこうサイコロを振ると、
はい、
でまあコロンコロンと振っていまして、
は
い、
おお、
ヤホーさんにしては珍しくいい目が出ました
そうですね、
まあ、6と6のゾロ目が出まして、はい、まあ、これだと多分成功っていう感じで、まあ成功したらマスターは何でしたっけ、週末を
週末を呼ぶもの
週末を呼ぶものは、
はい、
あなたの大きな声でびっくりして暗闇に帰っていきました、
成功です
みたいな感じで、その成功か失敗かは、まあ、マスターが一応判断する権限を持っていると、
うん、
で、まあ、そんな感じで成功するとその今のプレイヤーに、なんか光カードと闇カードというのがあってですね、
成功したらですね、
成功すると光カード、
そうですね、
失敗すると闇カード、でもこれどっちも一応なんかメリットがあったりとかする。
そうそうですね、失敗してもいいことがあるんだ、うん、
はい、でこの面白いのがそれをつけることで、
うん、
例えばそうですね、今の僧侶は、
うん、
今もらった光カードにドジメイドって書いてるんですけど、その設定がこれ生えてくるっていうんですけど、その設定がどんどん後付けでついていくんですよ、
はいはいはい、
だから実は今大声出してた僧侶夜行はドジなメイドであるで、そうですね、なんかしかもメガネっ子である
まあまあ間違ってたメガネ
かけて、なんかよくわかんないけど公務員もやってるみたいな
あ、これラジオの人今夜行さんの姿想像してますよ、メガネかけたいメイド服着て
ドジっ子の公務員で、
公務員のトムハンクス、トムハンクスのくだり夜行さん知らないんですよ
あ、まあまあ今度も教えます、まあ、とにかくこんな感じで、プレイヤーにその与えられる、まあ、追加能力カードみたいなのがあるわけですけど、これでまた能力その設定も増えていって、
うん、
よりこうまた今度はドジっ子っぽくなんか転んでみたりとか、
ね、そうですね、
さっき言ってたみんなで作っていくっていうやつですね。
そうですそうです、
それをカードによって導いてくれてるわけです。
そうですね、
そうそうそう、だからこれすごくよくできてて、やっぱりそのTRPG の面白さって僕はさっき言ってましたけど、やっぱそのなりきることだったり、
うん、
その設定ってやっぱ大事なんですよね。
そうですね、
そういう設定、力が強いやつなのか、
うん、
頭がいいやつなのか、
うん、
でそこを与えてくれて、
うん、
でそのもう本当簡単なストーリーなんですけど、
うん、
やっぱあるあるみたいな、
うん、
まあ、これ人狼とかいうのもありますね。
いや面白い、
まあ、ちょっと全部は紹介しませんけど、これやっぱいいんですよ。なんかあ、じゃあどうしようみたいな、
うん、
はい、まあ、そういう意味でそうですね、なんか TRPG って面白そうだけどちょっと分かんないとか、
うん、
おしゃべりサニバ聞いて TRPG って面白そうだなと思ったけど、
うん、
なんかまだ迷ってるとか、
うん、
そういう方にこそ、まあ、30分で遊べますんでね、
そうですね、
一回試しに、うん、あのこれ初回のおすすめですけど、やっぱ仲のいい人で、うん、会話が好きな人っていうので、
う
ん、一度遊んでみることをおすすめします。
そうですね、
はい、でちょっとこれで面白さってあるなっていうのを見えたとしたら、
うん、
その時に一回その本物の TRPG ってどうなんだろうっていうのを、
うん、
あの世によく聞く話で言うと、あのリプレイとかいうのが、
そうだね、
あの YouTube とか
動画で、
うん、動画とかでよく上がってて、はい、要するにあのどこかの誰かが TRPG を遊んでるところを全部記録したもの、
うん、
音とか、
うんうんうん、
そうですね、でそれをリプレイって言うらしい。僕すみません全然見てないんですけど、
あ、見たらその雰囲気が分かる。
そうで、よく聞くのが、うん、リプレイ勢とか言うらしいですけど、その、
はいはい、
リプレイ聞いたら面白さが伝わるらしいですね。
そうなんですよ、うん、要は会話で成り立ってるんで、
うん、
まあ、それをそのまま録音して、うん、そのまま長、まあ、編集して流す場合だとか、
うん、
まあ、編集して文字に起こしてその文字をうん、ソフトトークとかで、うん、まあ、そっパソコンで使って流すみたいな、
うん、
そうですよね。だから、まあ、だいぶ完全に話はずれましたけどまあでもちょっとそのこういうので興味が湧いてきた方はちょっとそういうなんかいろいろ調べてみたらどんどん面白さもこう見えてくるかもしれないかなと思って、
うん、
でこのゲームってやっぱその一歩目としてすごく優秀だと思うんですよね、
うん、
実際ですね、うちの店でこれ遊んでた時あったんですけど、
うん、
ですね、何時間やってましたかね。
めちゃめちゃ長くやってましたね。
3、4時間やってましたね。
そうですね。
これ大げさじゃなくて、
うん、
本当にこのゲームだけを何度も何度も同じメンツで3、4時間遊んでた人たちがいまして、
うんうん、
やっぱそれだけ超盛り上がるんですよ、
うんうんうん、
まあまあ会話ゲームなので、うん、まあ、ぜひ最初の1回とか特に気の合うメンツでやってみてください。
ただこれ、
はい、
もう、
はいはい、
あれなん、うん、もう
売ってない。
あ、そうですね。
ただ
ですね、はい、なぜ今日これを持ってきたか、なんと8月に再販されるんですよ。
おお、
これが素晴らしい。でしかも今回はなんかアークライトさんって大手さんが出してくれるみたいなんで、まあ、そこそこなんか入手しやすいんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
ホラーです
で、そうですね、なんか、これちょっと未確認なんですけど、ホラーバージョンで出るのはもう確定してるみたいです。
そうですね。
で、どうやらこのファンタジーバージョンもなんか再販されるとかなんとか、
うんうん、
興味が湧いた方はぜひやってみてください。
はい、
以上です。のびやのびのび TRPG でした。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
じゃあ以上でよろしいですか。
はい、もう十分です。
はい、じゃあ聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい、
お会いいたしましょう。
お届けしたのは砂川と
ヤコウと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッド、イエーイ。今なんか言った。締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ。
イエーイ、黒崎。
って思ってたんですけど、
は
い、めっちゃ喋ったんで、
は
あ、ヤコウさんありませんか。
急に。
急に。もう俺緊張してて。
本番中ですよ。
いや、まあそうですけど、もしあればヤコウさん。
じゃあ持ってきてないけど。
あ、ですか。ですよ。
いや、どうぞどうぞ、さっき言ったやつ、う
ん、いいですか。
やってください。
じゃあ、はい、この勢いのままに。
大好きでしょ。
もう大好きな、ここ最近大好きなボードゲーム。
大好きなボードゲームじゃない。あれは久保田君が紹介したから。
あれも面白いです。あれも
久保田君が紹介したから。
あれも大好きなんですけど、
はい、
自分のホットゲームインマイヘッドっつったらやっぱ人狼ではありますけど、
はい、
いや、ボードゲーム職をよりということで言うと、
あ、歩み寄ってくださったんですね。
リカーリングです。
出た、リカーリング。
リカーリング、
はい、
カーリング。
なんだよ、何。リカ。
自分も最初のうちに1回勝って、それ以降ボロ負けする。
リカーリング、みんな大好き、リカーリング。
はい、サニバにはゲームごとに成績を残すシステムがあるじゃないですか。
そうですね、このラジオから生まれました。
それが、
はい、
もうこのリカーリングの成績表を見ると分かる。
ないじゃないですかね、成績表。どこにある？
なんで俺のせいじゃない？俺のせいじゃない？本当だ、ない。
なんでないんだ
ろう。なんでないの？リカーリングの成績表がない。
え、でも取ってつけてましたよね。
つけてた、つけてた。
誰か捨てたのこれ。
成績の悪すぎるやつ捨てたの。
あ、そうか。
基本情報をじゃあお伝えしていきましょうか。
はい。
3から5人用の、8歳からできるゲーム。
イェ
ーイ。1ゲームで言うと多分10分ぐらいでできますよね。
う
ん、
そうですね。
まあ何ラウンドかして30分だと。同人ゲームでサイエンさんという同人の方が作られてます。
はい、
で何がいいですか？
カードゲームですよね、まずは。
そうですね、
カードゲームで、その自分カードゲームで言えばドミニオンとかもすごい好きだったんですけど、
お、
うん、そのデッキ構築の要素も少しだけありつつ、
はい、
でこうルールの説明をこれこそリカリングこそ、そのあんまり聞くよりもやってった方が分かる、でかつすごい好きでやってるんですけど、やればやるほどさらにまたこう分かるようで分からない、こう勝ち方、分かった気でいたのに負ける悔しさみたいなのをこのゲーム感じて、なのでサニバさんでもこう何回かいろんな人とやりましたけど、好き嫌いはっきり分かれて、
あ、確かにね。
これで実はおしゃさんにの第1回でリカーリングの話はしてるんですよね、
はい、競技性がみたいな
話をしてましたね。そうそうそうそう、うん、あの運の要素と戦略のバランスがすごくいいんじゃないかっていう話でね。
おっしゃる通りですね、う
ん
うん、
おっ、マジモリ君、今あの収録中ですので
今マジモリ君がサニバ、
はい、サニバに急にキョトンとした顔で知ってたでしょ、撮ってるっていうのは。
どうも
リカーリングっていいですよね。
リカーリング、
うん、
もうやったことないんです
よ。なんだよ
結構評判はいいですよね。
うん、
面白い。
いやこれでも僕もすごい好きで、
はい、
これつまらないこと言うなこいつと思うかもしれないですけど、あのまずデザインがいいです。
あ、分かる分かる。
いや大事です。
これちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、リア充感があるんですよ
語弊、語弊以外の何もでもない
なんかね、これだったら、例えばですよ、変な話、そうだな、なんかおしゃれなパーマとかかけてるような女の子が集まる場所に、リカーリングってゲームがあるんだけど、ヘイみたいな感じで出しても、ちょっと
お前の中のリア充どうなってんの
ちょっと通用しちゃうんじゃないかなみたいな。
まあまあおしゃれですよ、確かに。
ちょっとスクールカースト高めの
そうなんかねそこで出しても恥ずかしくない感がある。でもこのゲームのゲーム性ってすごく高くて、
そうそうそう、
なんでしょう、だから結構不思議なバランスで成り立ってるゲームなんですよね。
そうですよね。
いやでもいいと思います。僕はすごく好きです。
はい。
なんかことあるごとに時間がちょっとあればリカーリングをしたいなって。
確かに確かに。
みんなの思いがぐるぐるぐる。
よろしいですか？
はい。
ホットゲームインマイヘッドの。
そうそうそうそう。
現状把握中ですね。
そうです
ね。え、黒崎さん本当にいいんですか？
はい。そうですね。リカーリングが一つ、そのボドゲ寄りでありまして、はい、もう一つ、
あ、そうですね、
あの招待陰徳系的に言わせていただければ、
はい、
オインクゲームズさんですかね。
お、はい、そうです。
インサイダーゲーム
出た、
出た、
みんな大好きインサイダーゲーム。
これ本当に
知ってます、このゲーム知ってる。
あ、いやいやいや、それでそれでそれで、
はい、
なんか聞こえなかった。
いや、マジモリ君面白いな。いや本当これはなんかこう人狼ゲームにすごく近しいところもあるし、なんだろう、それ以上にこうフランクに遊べる招待陰徳系としてすごい完成されてるなと思います。
オインクゲームズさんあれですよね、ヒット率高いですよね。
高い。
これってでもなんか本当になんか本当その辺にありそうなシステムなのになかったんですよね。この
まあだから、ちゃんとこういうコンポーネントとしてルールとして綺麗にまとめ上げたっていうのが やっぱり一番、まあ、功績って言ったら偉そうですけど、まあ一番
言ったらあれじゃないですか、その、うんうん、なんだっけ、となんちゃらのなんちゃらゲーム、
そうそうそう
そう、ウミガメのスープでしたっけ、その、まあ、要するにそのなんか正解があって、うん、それを質問で導きなんか推理していく、
そうそうそう、うん、
推定思考とか、そうです
ね、
結局だからその聞かれたことに対してその正解を知ってる人が、うん、はいかいいえしか答えれないっていう、うん、もうこの時点で面白いんですよね、
そうですね、う
ん、ただやっぱこれの何がいいんだろうな、やっぱなんか仕組みがよく作られてますよね、練られているというか、でさっきの話とちょっとつながるんですけど、
はい、
あの最近ツイートで見たやつで面白かったのが、どなたのやつだったかな、まあ、なんせ見たんですけど、あのどっかカフェにいたんですよその人が、
はい、
でその人がなんか印刷性ゲームっていう単語が聞こえたらしくて、
はい、
バッて振り返ったら、もうそのさっき言ってたあのパーマとかかけてるみたいなあのリア充な女の子たちがインサイダーゲームの良さについて延々語ってたっていう、
毎週海辺でバーベキューやってそう、
うん、そうそうそうそう
一個一個
なんかそういうだからそこまで今来てるんだなインサイダーゲームって、
いやー本当
だから変な話ゲーマーじゃない方にもすごくなんか面白さが伝わりやすい
そうですね、
ゲームな気がしますよね、
はい、最近福岡にですね、
うん、
人狼ばあさんが新たに作った、
はい、
人狼ビレッジっていうお店があるんですけど、
人狼バーですね、
人狼ばあさんじゃないです
、人狼ばあさん、
人狼ばあ
ばあさんね、ばあさんだと
一瞬あれ都市伝説じゃないですか、
さすがパーティーゲームおじさん盛り上げ上手、
天才
人狼ばあ
というお店をやられてる方が新たに打ち出したお店が人狼ビレッジ、
人狼ビレッジ
っていうところがあって、
はい、
そこはあのすごく最近人狼もできればそのアナログゲームボードゲームも取り揃えて、うん、なんだったらボードゲームを売ることもできるっていう、商品を並べて、うん、やってみて面白ければ買って帰るっていうこともできるようなお店を開いてらっしゃるんですけど、
うん、
そこでもインサイダーゲームがあって回ってて、
うんうん、素晴らしい、
うん、すごい面白い、
ホットですね、
ホットです、
ホットゲーム、
はい、私のホット素晴らしい、
これ
マジモリゲームズ、
おお、
イエーイ、
そうだったんだ、マジモリ君が購入者さんに置いてるゲーム、
はい、
略して、
ま、
マジモリゲームズこれあれですね、今気づいたんですけど、斜め45度から見ると顔に見えるんですね、
しかもあこれラジオで伝わらないからあれだけど、こういう風に置いて、
うん、
こうキラーンみたいな、あごめんなさい、何でもないここカットします、
はい、目が光るみたいな、
はい、
はい、
ホットゲームなんですよね、これが、いやー、本当ホットなゲーム紹介していただいてありがとうございました、
いや、
はい、じゃあマジモリ君も来たんで、
そうですね、
はい、2本目撮りましょうか
言っちゃう、2本目とか言っちゃう
じゃあ聞いてくださった皆さんありがとうございました、
はい、
またお会いいたしましょう、
はい、
お届けしたのは砂川と
夜行と
黒崎と
急遽乱入したマジモリと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッド。締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
It's me、マジモリ。
イエーイ。悩み解決してスッキリしたマジモリ君が。
うん。キレがいいもんやっぱり。
いいですか、質問させて。
はい、お願いします。
今回紹介するゲームはクレオパトラと建築した
街
です
。はい。
来ましたね。
もう僕分かんないです、
人が非常に、
はい、
時間的にはですねそんなに重くないですね、うん、60分ぐらい、
おお、なるほどなるほど、
ただですよ、う
ん、はい、
これ60分、ただですねコンポーネントがですね、
うんうんうん、
重いんですよ
物理的にね、
物理的に
はいはいはい、いやでもなんか素敵っぽい、
すごいっすよね、そしてこ これしかも箱が、
おなんだこれ、
じゃん、
お立体だ、
思い出しました、
思い出しました、
そうですね、
あ
っ
これくしくも今日俺ネットで見た、
はい、
すごいなと思って、
ちょうど
すごいよね、
ゲーム
立体だ、
うーん、
これはいいじゃないですか、
ゲームの目的としては、まあ、クレオパトラが、
はい、
まあ、神殿に視察に来ると、
はいはいはい、
神殿に視察に来る前にいろいろ作れと、
うん、
スフィンクスだ、玉座じゃ、何だと、
あ、たくさん作ったらいいよと、
はい、でただしいろいろ資材のカードを集めて、
はい、
まあ、建物を作るんですけど、
うん、
まあ、普通にカードを集めてたら、
うん、
クレオパトラが来るのに間に合わない、
うん、
じゃあどうするか、
うん、
賄賂とか、まあ、あんまりよくなんですかね、良くないことをして、
うん、
資材を集めましょうと、
はいはいはいはい
はい、
へえ、
で資材をで、まあ、それで集めまあ、それでしないとなかなかやっぱ建てられないんですね。で、まあ、お金を払えば、
うん、
賄賂を払えばその汚れポイントみたいなそういうのがあるんですよね。
はいはいはい、
賄賂とかそういうずるいことをしてる人、その汚れポイントを、まあ、金払えば取ってやるよ。
へえ。なんか協力ゲーではない
ではないです、
ね。競争の。
競争ですね。
なるほど。
で途中で、まあ、
うん、
クレオパトラが来れば。クレオパトラが、まあ、神殿に近づいたら、
うん、
ゲーム終了っていうのが、まあ、あるんですけど、建物が6種類あるんですよね、
うん、
オベリスク、
うん、
円柱、
うん、
扉の枠、
うん、
スフィンクス、
うん、
台座と玉座っていう、
うん、
でまあ、6個のうち5個が全部完成したら、
うん、
まあ、ゲーム終了なんですけど、
うん、
そのゲーム終了で、
うん、
まあ、それぞれ円柱とかスフィンクスにはまあ勝利点がある、
うん、
でその勝利点を決める前に、
うん、
まあ、そういう汚れポイントとか、
うん、
ずるいやつ、ずるいことをしたやつ、
うん、
一番その汚れポイントが一番高いやつは、
うん、
クレオパトラが飼ってるワニの餌になると
か、お、
もうだからもう脱落、即脱落、
あ、そうなんだ、マイナスとかじゃなくて、
ね、
ありゃ
ー、あー、これあれですね、だからその2段階勝利条件というか、
は
い、
うん、
あれですね、こう最後に条件満たすと、はい、もう負けちゃう余計です
ね。
あ、これ系いいんですよね、このダイナミックな逆転要素というか、
というわけでこれも買ったんですけどね、
うん、
まだ1回しかやりません
これよくでもその僕が思うこのクレオパトラと建築士って、
はい、
二言目には、
うん、
コンポーネントがすごいっていうのでよく出てきますよね。
もう結構ボードゲームギークさんとかで画像で見ると、
うん、
塗装してて、
うん、
本当にもう見たらすげえかっこいいじゃんみたいな感じの画像が多くてですね、
うんうんうん、
コンポーネントも
本当すごいや
ん、
クッション
ですね、なんでしょうね、こうプラス
チックですね、
うん、作りが凝ってるんですよね、はい、全部立体コマでほぼやってくれてて、うんうんうんうん、これはかっこいいですね。
箱の底箱を使って、
そうなんですよ、
うん、
立体的に台座を作ってます
。
デイズ・オブ・ワンダー
さんです。ずっとこれなんかその後で紹介しようっていうので机の上に載ってたんですけど、さっきなんかリア充の話してたじゃないですか、
は
い、ちょっと僕のリア充感がだいぶ間違ってるのかもしれないですけど、
はい、
なんかこのクレオパトラのこの絵が、
はい、
なんかその
リア充、
すいません、なんかリア充に見えてああクレオパトラってちょっとリア充っぽいやな、
まあ充実はしてただろうけどね、
うん、ね、
リア充はしてた、
いや、やっぱリア充っていいな
そこ
そこ
ちっちゃいピラミッドになんか汚れを入れるんで
しょ、そうですね、
で分かんないん
ですよ、隠しとくんです、だから誰が、誰が一番多い人が脱落するんで、誰か一人も集めようもんならもうそこからどんどんどんど
ん、うんうんうん、
あいつより堕落しなければいいよ、
なるほど、
ビクビクしながらね、
横尾さんなんでそんな詳しいんですか、
いや一回やったんです、
あ、やったんですか、で
確か僕一番汚れが多くて脱落したんです
よ親子さんずるいなそんな思ってるんだもんな一番汚れが多く
この話は本当かどうか置いといて面白い、
そうそうそうそう、もう本当かどうかなんかどうでもいい、
どうでもいいもう、僕が一番汚れてたというキーワードだ
確かに
ずるいよ
ちょっとそ最近これ出し、うん、やりたいな、
うん、やろう
やりましょう、
やろうやろう、や
ろう、うん、まあ、変な話1時間だったら本当いつでも、
そうなんですよ、うんうんうん、
ね、会社のあれですね、はい、会社の人を呼んで誘ってふんってやれば
いけますね、
いけますね、これはもうキラキラ目をキラキラさせながら気軽の話とか進めたらいけますよね、
いけます、いけます、
うん、いけると思います
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしいですか。
はい、
はい、じゃあ聞いてくださった皆さんありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜光と
マジモリと
ケイと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームイン
最初からかもしれない
どうぞ。ホットゲームインマイヘッドヘッド締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
イエホー。僕です。
はい、
ヤコです。
ヤコさんです。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。今回紹介するゲームは、
はい、
ナショナルエコノミーメセナ。
メセナ、
イエーイ。メセナ素晴らしい。これ前作のナショナルエコノミーの完全、はい、まあ、独立あの次回作みたいな感じなんですけど、どんなゲームかと言いますと、
はい、
要は企業の実業家として、うん、会社を大きくさせましょうっていうゲームなんですね。ゲームの目的は単純で、
はい、
お金を集めるか、うん、お金の代わりになるその建物を建ててポイントを稼ぐっていうゲームなんですけど、このゲームの一番面白いポイントは、まずあのワーカープレイスメントで、
はい、
その共通の場に建物がまず最初あるんですね、
うんうん、
でそれをワーカーを置いてその効果を発動させると、
はい、
でまあ、建物を建てたり、賃金をお金をその稼いだり、例えばその、
うんうんうん、
スーパーマーケットで物を売ったりして稼ぐんですけど、うんうん、一番面白いところは、
はい、
ラウンドの最後にそのワーカーたちに給料を払わなきゃいけないん
です。そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、でその給料を払ってそれが家計になるんですよ。
そうですね、うんうん、
その家計システムが一番面白くて、
うんうん、
その家計からじゃない と、さっき言ったみたいにスーパーで買い物あ稼いだり物を売ったりすることができない。
そうですね、
つまり労働者がお金を得ないとスーパーに行ってもその儲けにならないっていうこと。
本当だ、今気づいちゃった
これ現実社会でもそうなんですよ。
あ、本当だ今気づいちゃった、
はい、で、まあ、そういうゲームなんですけども、
はいはいはい、
一番の面白いところはそこなんですよね、まず。でこれなんで今回紹介したかったかっていうと、
はい、
まあ、ちょっと変な話なんですけど、はい、このゲームって今の時期だから、この今の日本だから売れたと思うんですよ。デフレの日本だから。
あー、なるほど。
あー、なるほど。
普通のバブル期とかだったら、
はいはいはい、
なんか株券、
アクアイア、
アクアイアじゃないですけど、株券売って儲けるみたいな、無限に銀行がお金を持ってるっていうシステムなんですよ。
はい、
でも このゲームは、うん、要は労働者が潤わないと、
そうですね、う
ん、企業も儲からないっていう、
そうですね、
なんかそういう経済的なゲームで、
あー、すごい。
が面白いところなんで、
これヤコさん、
はい、
アカデミックじゃないですか。
アカデミックですかね嬉しい。
アカデミックって言うたびになんかアホ度が増してますよ
ね。なってんのあいつ。
俺マジアカデミック
これでも僕聞きたいのは、
はい、
僕ナショナルエコノミーの前作メセナじゃない方ですね、
はいはいはいはい、
ナショナルエコノミーはものすごく好きで、もう本当それについて語りたいというぐらいあるんですけど、
はいはい、
まだメセナをプレイしてないんですよね、
は
い、でそのメセナの魅力を聞きたいんですよ。
確かに
何が良かったんですか、やっぱその前作と比べて。
ですね、
うん、
まずカードの効果がすごく、うんうん、なんて言ったらいいですかね、ダイナミックになったっていう。
ああ、なんか言われてますね、
はいはい、そうですね。
へえ、ダイナミック
なんかコンボを組めるようになったみたいな感じになるんですかね。
コンボ、コンボありましたっけ。
コンボっていうか、そのなんて言ったらいいかな、
この得点のやつありました、プラス1
じゃないですね、前回ないです、
ですよね、
そこも後で説明しようと思ったんですけど。
あ、ごめんなさい、どうぞ。
その、まあ、カードの効果がそのよりなんか、
う
ん
う
ん、
派手になった
ってことですね。
は
あ、で、あとそのもう一個はさっき言った通り、勝利ポイントがつくようになったんですよ。これもダイナミックになってて、
勝利ポイント、
これのことですね、
これですね、
はいはい、
どういうことですか。
これがですね、あるカードの効果をワーカーを置いて発動させると、うんうん、じゃあ1ポイント差し上げますみたいな感じになるんですよ。
これが1個もらえるんですね。1ポイント、
1ポイントもらえるんですよ。でこれ2枚、1枚1ポイント、2枚で1ポイント、3枚集めると10ポイントになるんですよ。
そうなんですよ。
え3枚で10ポイントなんですよこれ。
へえ、
ダイナミックだ。
あ、じゃあここで稼ぐっていうのもあるんです
ね。全然ありなんです、
はい、6枚で20とかになる。
そうです、そうです。
へえ、なるほどなるほど。
5枚目まで だと12点
そうですね、
はいはい、
あ、なるほどね。
へえ、あ、そんなもんかな。でも今んとこ面白かったな。
横尾さん、ここになんかですねサニバの成績表を書かれてるんですけど、はいはいはい、7月27日、1位砂川46点、2位ヤコ45点
惜しかった。
1点差。
めっちゃ最近じゃないですか、
はい、ちなみに僕このコンボ、うん、3枚集めて10点、これを3組集めました。
あ、それが強
い。これで勝ちましたね。
そうですね、
はい、
あとなんかもう点数も建物の点数もこう、なんかぶっ壊れのやつがあって、50点とかあるんですよ。
おそんなんありますか。
なんか大聖堂
やば、
大聖堂この日本で。
なんかメセナの意味が企業が、
うんうん、
文化の更新を、うんうん、後押しするみたいな。
そうですね、芸術的なやつを応援する
よ、応援するっていう意味らしいんですよ、メセナの意味
が、はいはいはい。
まあ、そういう意味もあってその文化的なやつが強かったりするのかなって感じ
ですね、
うんうん、
なるほど。メセナはそのあたりが熱いんだと。
そうですね、あと消費財の強さもちょっと強くなってまして、うんうん、消費財って普通に建物を建てるときに手札を捨てて、コストとして捨てて建てるんです、
うんう
んうん、その建てるやつも手札から払わなきゃいけないんですけど、
うんうん、
消費財を持ってると、
うん、
家計から消費財1枚につき何点も何金もらえる、何
度
っていうのがあるんですよ。
あ、
手札5枚持ってたら消費財、
うんうんうん、
一気にその家計からこっそり取れる、うんうん、あ、これかな、
うん、
はい、あ、なるほどね、
はい、これはそっかそっか、メセナならではの。
そうですね、カードの効果はほとんど 前作と違いまして。
そうですね、なんか、はい、やっぱ聞いた感じで言うとその正当進化というか要素が増えて、
あ、そうですね、
得点の取り方も増えて、まあ、その分複雑になってその分面白くなったみたいな。正当進化っぽいですね。
そうですね、
これだから多分ですね、
はい、
間口が広くなってると思いますよ。僕メセナは初めてやったんですけど、
はいはい、
初めてやって、
うんうん、
ヤコボさん勝てたゲームなんてほとんどないですからね。
そうすかね、
はい、いや、これだから嬉しいですよ。
おお、どうなんでしょうね。なんか確かにその得点要素が増えた分そういうことなのかな。
そうなんです。ただですね、これルールブックにも書いてあるんですけど、
は
い、その40点とか50点は、
はい、
これ僕見てたんですけど、
はい、
あ、そっか、皆さんの会社は、
はい、
レベルで言うと下から2番目。
そうなんですよ全然
正しい。
1位の人が民事再生を得て同業他社により買収すらされなくて不正会計が発覚して破綻している会社って書いてある。
暗い
超悲しい。
ツイッターとか見たら200点とか課税する人もいるんで、
多分あれですよね、インフレというかブワーッと
伸
びるゲームですよね。
その話をしたかったんですよ。
どっちかというと
要は労働者がいっぱいこの世界に、
うん、
このゲームにいると家計がいっぱい、
うんうん、
家計にいっぱい賃金が払われ、
うんうんうん、
支払われて、まあ、結果的に、
はい、
この世界は豊かになっていくんです、はい、インフレ状態になっていくんです、
はいはいはい、
で労働者が少ないと家計が少ないんで、
うん、
結果的にこの世界はどんどんどんどんデフレになっていくみたいな、
うん、
ちょうど今
だから このだから例の7月27日の記録されてるプレーは、うん、デフレペイだったんですね。
多分そうだったの。
超しょっぱい
なんか5人の人がいなくて、うん、労働者ただ4、3、3、
そうです、多分
そう少なかったんです。
これだからあれですよ、慰めるつもりではないですけど、うん、下手だったんじゃなくて、そのこの世界が全体がデフレの周りだったってことですね。
全体がね。
いや、これだから僕すみません、メセナはプレイしてないんでナショナルエコノミーについての話になるんですけど、
はいはい、
このやっぱ市場規模をゲーム化したっていうのは、
楽しい。
変な話あれですよね、ドイツゲームとか海外のゲームでもなかなか、まあ稀というか、なかなかないシステムで、
うん、
これ経済ゲームとしてすんごい優れてると思うんですよ。
そうですね、
うん、だから本当それ、うん、逆輸入じゃないけど、
うん、
これこそ海外で出しても余裕で通用する、
うん、
そんじょそこらの海外ゲームを蹴飛ばせるゲームだと思ってて、
うん、
いやだから家計って要するにだから市場規模とか、
はいはい、
この街での経済規模ってことですよね。
そうですね。
それによってゲームの展開が変わるってすごくないですか。やっぱ
なんか今までないっす ですよ、
ね、なかったし、それがちゃんとゲームとしてうまくなってるし、
う
ん、
そうですね、
いやこれはいいですよね。
ゲーム工房スパ帝国さんですね、
はい、そうですね。この人あのなんかシビライゼーションっていう難しいパソコンゲームの、うんうんうん、あのなんか動画を配信してたすごい有名プレイヤーさん。
あ、そうなんですか。
そうなんです
よ。あ、そうなんだ。なんか会社じゃないんですね、じゃあ同人。
あ、そうそう、
一応
で思い出したんですけど、この人サイズ何回かやってて、うん、まだ負けなしっていうなんかツイッターで書いて、
あ、強そう。いや、まあ、やっぱあれもやっぱ戦略ゲームですからね。
そうですね。
いや、このシステム考える人が頭悪いわけないですよね。
まあそうですね。
リソースマネジメント得意みたいなこと書いてありました
ね。あ、まあそうでしょうね。
いや、これマネジメント感すごいですよね。
そうですね。
あの、いや本当すごいゲームで、あの最後にすごいしょうもない話してもいいですか。いや、もう本当一瞬で終わるんですけど、
はい、
あのさっき夜行さんがこのゲームはダイナミックでっていう話でコンボがっていう話を聞いたときに、うん、
はい、
ダイナミックコンボって聞いて僕、うん、コンボイを思い出しました。
くだ
らない。いいゲームですね。ダイコンボイ。あ、それはコンボって言われたんで、夜行さん、
はい、あの大満足です。
コンボイみたいなゲームだと。
そうですね。
よろしいですか。
よろしいと思います。
うん、まあぜひでも今度、はい、今後やりましょう。これ
はもう
ミスがやってみたら、
どんな人でもおすすめです。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあよろしいですかね。
はい、
はい、聞いてくださった皆さんありがとうございました、
はい、
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッド。締めに誰かがホットゲームを紹介します。今日は誰だ。
これで決めましょうよ、これで。じゃあ行きますよ。
せーの、今日のホットゲームを紹介す、210。俺だ。
素晴らしい。
はい、ということで俺が紹介します。俺こと砂川が紹介します。
よかったですね、ちゃんと予定してた人が選ばれ
て。今日持ってきたゲームは、ウィザードでございます。はい、まあ、またおなじみのカードゲームですね、はい、はい、これでカードゲームなんですけど、まあ、専門用語が2つほど出てきますね、
はい、
トリックテイキングとマストフォロー、
はい、
これはですね、まあ、トランプとかでもあるんですけど、ナポレオンっていうトランプゲームがあるんですけど、うんうん、それで出てきます、トリックテイキングっていうのは、まあ、トリックを取るんですよね。トリックっていうのはなんだっていうと、プレイヤーが1枚ずつカードを出していくんですね。まあトランプのカードだと思ってください、うん、出していって、その中で一番強い人がこのみんなが出したカードを取っていくっていうことですね、
うん、
これがトリッカーで、だから、まあ3人人間がいたら3人1人1枚ずつカードを出すので3枚場にカードが出ますね、
うん、
その3枚のカードをトリックと言います、
うん、
そのトリックを持っていくことをトリックテイキングっていうことですね、うんうん、
はい、
はい、で、まあこのなんて言うんですよね。カードの強弱は、まあ、ゲームによっていろいろ決まるんですが、マストフォローという言葉があります。
はい、
それが何かというと、
うんうん、
例えばトランプで言ったら、ハート、ダイヤ、スペード、クラブ、
うんうんうん、
まあ、三つ葉ですかね、
はい。
はい。4つのマークがありますね。
はい、
これをまあ、スートって言ったりするんですけど、まあ、とにかくこの、最初の人が、例えばハートを出したら、次の人は必ずハートを出さないといけないよっていう、マストっていうのは何々しなければならないってことですね。
うんうん、
フォローっていうのはついていくってことですね。だから、ついていかなければならない。
うん、
最初の人がハートを出したんだったら、ハートでついていかなければいけない。っていうことですね。これがマストフォロー。はい、っていうやつですね。で、このウィザードっていうゲームは、カードゲームで、まあ、トランプと一緒で、スート、まあ、要するにマークですね。これ、このゲームで言えば、色は、色に分かれてますね。
はい、
4色カードがありますと。
はい、
で、数字もトランプと一緒で1から13までありますよと、
はい。
で、トランプと唯一違うのは、ジョーカー的なやつですね。ジョーカーではないんですけど、Z って書かれてるカードですね。これがウィザードだったっけ？
Z はウィザードですね、はい。
これが最強のカードですね、
うんうん。
どんなカードにも勝てるっていうのが、ウィザード。
はい、
で、N のカードが
ジェスター。
ジェスターですね。
うんうん、
最弱のカード。どんなカードにも負けるよっていう、うんうん、カードがそれぞれ4枚ずつあります。で、この、ゲームの面白いところは、まあだから最初手札が1枚からスタートするんですね。
うん、
これが1ラウンド。で、はいはい、次が2枚。 こう2ラウンドは2枚、うん、3ラウンドは3枚ってどんどんどんどん増えていって10ラウンドまでやります、うんはい、でその時に、各ラウンドで自分が何、うんうん、だからあれですね、一番たくさんトリックを取ればいいよっていうルールではないんです。それが面白いところで、例えばですね、こういうカードゲームってパッと手札を見た時に、じゃあ手札が弱かった、うんうん、そういう時もう絶望ですよね、うんうん、なんかつまんないです、もう手札のせいで、勝てないってなっちゃったら、うんうん、もう結局運かよってなっちゃう、うん、でもこのゲームはそうじゃなくて、自分が何トリック取るよっていうのを予想するんですね、うんうん、でその予想が当たってたらたくさん点が入るっていう、うんうん、だから手札が悪くても勝てるよっていうゲームなんですよね、はい、これが楽しい、
素晴らしいですよね、はい、これだから変な話、2回勝ったけど予想が外れた人よりも、
うんうんうん、
1回も勝てなくて、
そうですね、
なんだ、
予想が当たった、
予想が当たった人の方が点が高かったりしますよね、
そうですね、
場合にもよるけど、
は
あ
は
あう
ん、なんか外れた場合はなんかマイナスになるんですよね、
確か差分ですね、
差分でね、うん、そうそう
そう、だからそこがすごくいいところで、あとさっき伊佐川さんもおっしゃってたけど、その、
はい、
ラウンドに応じてその枚数が増えていくので、
うん、
ゲームを遊んでいく中で慣れていくんですよね、
そうそうそうそうそう、だからやっぱマストフォロートリックテイキングって慣れてない人に比べしてみたらちょっと分かりにくいんですよね、
うんうんうん、
だけどこれは1枚からスタートしていって徐々にカードが増えていって、うんうん、だんだんあなるほどこういう感じかっていうのが分かるんですよね、
そうですね、勘のところも見えてくるし、うんうんうん、で熱くなってみんなが慣れてきたところで その勝負も熱くなってくるっていう、
そうですね、
結構逆転性もありますしね、
はい、だからこの予想する自分が取るトリックを予想するゲームなので、うんうん、この絶対勝つカードと絶対負けるカードがすごく効いてくるんですよね、
そうですね、
はい、自分は今回3トリック取りたい、うん、もうそれ以上でもダメだし以下でもダメだということで、はいはい、だから絶対負けるカードをここで出す、絶対勝つカードをここで出すみたいな、意外に勝っちゃってうわーみたいなね、
そうですね
いうことがあるんですよ ね、
そうですね、
はい、
いや本当だからその強いウィザードっていうカードが、はい、いいっていうのは当たり前だけど、
うんうんうん、
やっぱその絶対負けれるカードに価値があるっていうゲームはやっぱ面白いですよね、
でこれあれですか、平さん、チャニマにあるやつは缶に入ってるやつですけど、
こちらですね、そうこの話ちょっとしようと思ってたんですけど、10周年記念版です、これは。
なるほど、あこれ、
あごめんなさい、15周年だった、
はいはいはいはい、
15周年なのこれ、
15やれ
中途半端だ、
やれって書いて、
はい、
15は確かに中途半端
だまあ多分なんかそのもうこれ定番ゲームなんですよ、世界大会とかも確か開かれてるぐらい、
いろんな絵があるんでしょうねきっとね、
で、まあ、僕がその買ったというかこのうちにあるのは、うん、その15周年記念版っていう、缶箱に入っていて、
そうそうそう
そ
う、
そして、
うん、そう
無駄に豪華な、
あ
なんて書いてんだっけ、 M って書いてんの、あ違う W か、これウィザードの W、
あ、
W の刻印がされた、
はい、
どんぐらい500円玉ぐらいの、
うん、
無駄にでかいコインメタルコインが、
そうです、ね、
たくさんジャラジャラ入ってると、
はい、このコインでだから勝つトリックをき予想する
そうです、ね、
トリック数を表すんです、ね、うん、3トリック取るんだったら3枚って、
はいはいはい、全然これじゃなくていいじゃんっていうものなんだけど、うん、やっぱまあそこはかっこいいわけですよ、
まあ、15周年記念だから、うん、
そしてこの絵がですね見事にバタ臭い
平さんの好きな
何なのっていう、なんか巨人なのかな、なんか巨人とかエルフとか、
あ世界観分かりにくいですね、
お肌が緑の人とか、まあ、多分ファンタジーなんですよね、
そうでしょうね、
魔法使いがいるんでしょうけど、
あ
まあかっこ悪い絵なんですけど、これがいいんですよただこれあれですよ、普通のウィザードは全然こんなんじゃないですよ、
はい、そうでしょうね、
トランプです、
あ
確か、
へ
本当にハートとかじゃなかったかな、
あそうなの、
いやもう本当トランプなんですよ、トランプにそのジェスターとウィザードの、
うん、
もうあっさりとした絵のやつがついてるだけなんですよ、
うん、
勘違いしないでくださいね、こんな変な人たち出てきませんからね
本当は、まあ、こんな変な人たちって聞いてる人見えてないですけどね、
いや調べてみてください、15周年記念版で最近ですね20周年版も出たみたいです、
おなるほど、
で20周年版はちょっと僕もあんま調べてないですけど、なんかさらに拡張が入ってるとか、
へ
ドラゴンっていうカードとか、なんかいろいろね
追加されてて面白そうなんで、
はいはいはい、いやもうだからカードゲーム好きな人はねぜひねやってください。うん。
これのやっぱその安定感と沸点の高さってやっぱ結構すごいですよね。
そうですね、はい、なんか
いつでも結構盛り上がるというか、
うん、
親の決め方がちょっとよくわかんないんですよ。いつも
親の決め方、
親の決め方、
なんか、トリック取った人が親になるじゃなかったですよね確か。
いやそうですよね確か。
あれなんかぐるぐる回るんじゃなかったっけ。
ラウンドが進むとそうなるん
ですよ、ね、あそうでしたっけ。
だからあれですね、ちょっと話が混ざってるんですけど、はい、例えば3ラウンド目だったら3回勝負をしますよね、
はいはい、
3枚カードがあるんで、うん、でその3枚の中では、まずスタートプレイヤーっていうのが回っていって、
はいはいはい、
ディーラーマークみたいなのが来ますよね、
はい、
自分がスタートプレイヤーだったら、スタートプレイヤーになるんですよ、
はいはい、
でただ今回トリックを取った人がじゃあ B さんだったとして、
うんうん、
その人が次のスタートプレイヤーになります、
うん、あなる
で次にトリック取った人が最後のスタートプレイヤーになるんですよ、
うんうん、
でその次のラウンドのスタートプレイヤーは、要するにディーラーマークを持ってる人です、うん、次の
あなるほど。
親とリーダー、最初のカードを出す人を、まあ、リーダーとか言ったりするんですけど、はいはい、それが別なんですね。
そうです、だからラウンドのスタートプレイヤーは時計回りに回っていく。
なるほど、平等に。
そのラウンドの中での、1枚目を出す人っていうのは、うん、勝った人が順繰りに
回
っていくっていう、
はいはいはい、
そんな感じですね、
はい、大丈夫ですかヤコさん、
大丈夫です、
お悩み相談室みたいな
、はい、
いやでもこれは本当素晴らしいゲームです、
はい、うん、以上ありがとうございました。以上です、
はい、
じゃあよろしいですか、
はい、
はい、聞いてくださった皆さんありがとうございました、はい、またお会いいたしましょう、お届けしたのは砂川と
ヤコウと
サニバタイラです。
ありがとうございました。